王の議会だより。令和6年1月25日。ナンバー226。発行、王の市議会。郵便番号 912-8666。福井県大野市天神町 1-1。電話 0779-64-4830。ファクス0779-65-3021。ホームページ http://www.city.ono.fuki.jp/。 編集議会だより編集委員会。大野市議会では議会日程や議案等の審議経過及び結果、会議録などの議会情報をホームページでも掲載しています。ぜひご覧ください。議会だよりを音声で聞けます。議会だよりの掲載内容を読み上げた音声データをホームページに掲載しています。音声の吹き込みは音訳ボランティアグループマナの会の協力で行われています。主な内容。12月定例会の概要。一般質問の概要。常任委員会審査報告。議案等の各議員評決。特別委員会報告。12月定例会の概要。第437回定例市議会が11月27日から12月18日までの22日間の会期で開催されました。今回の定例会では、令和5年度一般会計補正予算案、条例の改正案、指導路線の認定、指定管理者の指定、人事案件など全21議案のほか、9月定例会からの継続審査となっていた令和4年度決算認定議案4件について審議しました。審議結果は後で述べます。補正予算の議案。議案第91号修正可決。92号93号可決。令和5年度大野市一般会計補正予算第5号、6号、7号補正前の予算額196億5655万円補正額増額7億9370万円補正後の予算額204億5025万円表の説明。縦の欄は補正のあった主な内容で10項目です。横は補正額、補正後の額です。順に読みます。1、地域応援商品券デジタル地域通貨発行事業。プレミアム付き地域応援商品券デジタル地域通貨の発行。1億3648万円。1億3648万円。2、住民税非課税世帯への物価高騰暮らし応援給付金給付事業。住民税非課税世帯等に対し、1世帯あたり7万円の給付。1億9359万円。2億8056万円。3、保育所管理運営経費。おむつの持ち帰りをなくすため、公立保育園の使用済みおむつの保管等に使用する集積場や備品の整備、購入。117万円。1億5986万円。4、民間保育所等おむつ持ち帰りゼロ支援事業補助。おむつの持ち帰りをなくすため、 民間保育園の使用済みおむつの保管等に使用する備品の購入に対し補助。142万円。5、小中学校再編計画推進事業。上小中学校、聖徳中学校の統合記念事業の実施に対し補助。286万円。9596万円。6、財産管理事務経費。旧わらびょう小学校の屋外遊具等の撤去。旧奥越農業共済事務所の解体工事費の増額。1005万円。6999万円。7、障害福祉施設等物価高騰対策支援事業補助。障害福祉施設等の高騰した電気料、食材料費に対する補助。576万円。1041万円。8、介護施設等物価高騰対策支援事業補助。介護保険施設等の高騰した電気料、食材料費に対する補助。1793万円。3397万円。9、中小企業者省エネ設備導入支援事業。市内事業者が行う省エネ設備の整備に対する補助金の増額。500万円。1074万円。10、除雪経費。冬季除雪に必要な経費の増額。2億1640万円。3億6077万円。表終わり。条例の改正。大野市手数料条例の一部を改正する条例案。電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の一部改正に伴い、所要の改正を行いました。大野市火災予防条例の一部を改正する条例案。消防法施行規則及び対象下記設備等の位置、構造及び管理並びに対象下記器具等の取り扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令等の交付に伴い、所要の改正を行いました。指定管理者の指定。指定管理者の指定について、大野市町中観光拠点施設及び越前大野由比ステーション。大野市町中観光拠点施設及び越前大野由比ステーションの指定管理者に一般財団法人越前大野観光ビューローを指定し、指定期間、令和6年4月1日から令和8年3月31日までを、令和6年4月1日から令和7年3月31日までに修正可決しました。指定管理者の指定について、大野市元町会館。大野市元町会館の指定管理者の指定を継続審査としました。人事案件。教育委員会委員の任命について、引き続き、松谷由美氏、右近次郎を任命することに同意しました。その他、指導路線の認定。新たに、巴5号線、巴6号線、および右近次郎団地南北7号線を指導路線に認定しました。議案の撤回。議案第73号令和5年度大野市一般会計補正予算第5号案の撤回について、議案の撤回について承認しました。 市政運営に関する申し入れ。令和5年12月第437回定例会において、議案上程後に、議案第73号大野市一般会計補正予算第5号案に計上すべき経費の漏れがあったため、議案を撤回する事案が発生したことに関連し、12月14日付で、大野市議会議長から大野市長宛に次の点について申し入れを行いました。1、議案を提出するにあたっては、細心の注意を払い、万全を期す体制を整えるとともに、予算に関しては、財務システム活用によるリスク回避策を含めて対策を強化し、再発防止に努められたい。2、現在の大野市役所は、組織のガバナンスが機能していないように見受けられる。危機管理を含めた体制強化を図られたい。令和4年度歳入歳出決算を認定。決算特別委員会の主な内容。委員長白崎、副委員長井ノ島、委員笹山、林、伊藤、野村、梅林の各議員。歳入。令和4年度の市税収納率は 97% で、前年度と同率となっている。現年度課税分の収納率は 99.2% と高い水準にあるものの、滞納繰越分の収納率は 23.3% と依然として低い。徴収が困難なケースもあると思われるが、負担の公平を期すため、収納率向上に努められたい。脱炭素の取り組み。市では令和5年3月に脱炭素ビジョンを策定し、市民、地域、事業者、行政が官民を挙げて脱炭素の取り組みを推進することとした。市民党と目指すべきゴールを共有し、目標達成に向けた取り組みが加速されるよう、スピード感を持って取り組まれたい。デジタル化の推進。令和4年度における市のシステム経費の総額は約3億4522万円となっている。システム等の導入にあたっては、費用対効果を念頭に、行政と市民の双方の利便性向上が図られるものとされたい。また、市の ICT アドバイザーを効果的に活用するとともに、遠隔地に住む人にとってメリットが享受できるものを検討されたい。公共施設のあり方。施設の設置意義が薄れ、運営に行き詰まり感があったり、設置目的が十分に達成できていなかったりする施設については、指定管理者制度の導入などにより、経費の削減と民間事業者等のノウハウを活用した新たな発想による運営への見直しを検討されたい。令和4年度大野市各会計決算総括表。一般会計歳入決算額197億1833万円。歳出決算額189億695万円。表、特別会計。表の説明。縦の欄は区分で6項目。横は歳入決算額、歳出決算額です。順に読みます。1、国民健康保険事業。34億9942万円。33億9306万円。2、泉診療所事業。8340万円。8283万円。3、後期高齢者医療。5億1820万円。5億1504万円。4、介護保険事業。 保険事業勘定40億8464万円39億7581万円5介護保険事業介護サービス事業勘定1469万円1469万円6農業集落排水事業3億1009万円3億190万円表終わり。表企業会計表の説明。縦の欄は区分で3項目、横の欄は収益的収支、事業運営と施設管理、資本的収支、施設整備などがあります。それぞれに収入と支出があります。順に読みます。1水道事業収益的収支収入1億3742万円支出1億3161万円資本的収支収入3824万円支出1億1397万円2簡易水道事業収益的収支収入1億5605万円支出1億2578万円資本的収支収入6311万円支出8041万円3下水道事業収益的収支収入7億3170万円支出7億511万円資本的収支収入6億8075万円支出9億4168万円表終わり。なお資本的収支の支出に対する収入の不足分は留保資金などで補填。一般質問。向井派野村雅人議員。全市民への物価高騰対策を求める。町内で予算を調整し、市民への支援を考える。問い。物価高で市民は貯金を取り崩したり、生活の質を落としてやりくりしており、早急に対策が必要である。資材高騰で疲弊している事業者等への支援、また住民税非課税世帯だけでなく、全市民への物価高騰対策は。答え。住民税非課税世帯に1世帯あたり7万円給付する経費のほか、障害福祉施設や介護保険施設等に対し、高騰する食材料費の一部を支援する経費の補正予算案を追加提出する準備を進めている。市民に対する追加支援策も今後検討する。問い。検討するという答弁で、今まで全市民への対策は実現していない。予算化できないのか。答え。町内で予算を調整し、市民への支援を考えていく。問い。11月29日付の新聞各紙において、非正規公務員の給与改定で、4市が国通知対応せずと記載されたがなぜか。非正規公務員の4月に遡った給与改定はいつ行うのか。期末手当に加えて、勤勉手当が支給されるようになるのか。答え。掲載された内容については、報道した実施機関に対して、市から情報提供していないので、回答できない。給与改定については、必要な会計年度任用職員の給与等の条例改正、補正予算を検討し、本年度3月定例議会に提出する。勤勉手当については、令和5年5月に地方自治法が改正され、期末手当と勤勉手当の支給ができることになった。施行は令和6年の4月以降となっている。市の条例改正と 対応する予算が必要であり、3月議会に認められれば6年度から支給する。市政会、白崎隆之議員。農業集落排水を公共下水道に接続することによる利用料金は、個々の使い方にもよるが、5人までの世帯では減額となる傾向。問い、企業版ふるさと納税のこれまでの実績は。答え、令和3年7月に国から地域再生計画の認定を受け、企業版ふるさと納税を募集し、これまでに3件の寄付を受け入れ、その都度企業名や寄付金額などをホームページや広報大野で公表している。問い、クラウドファンディングで叶える地域の未来応援事業は令和6年度以降の取り組み予定はあるのか。答え、令和5年度の募集状況が若い世代による独創的な企画であったことなどを踏まえると、挑戦意欲を促し、結果としてまちづくりの担い手の発掘や育成に寄与した。このような特徴を生かして令和6年度も継続し、市政施行70周年記念事業を含め市民団体が行う事業を支援していく。問い、農業集落排水を公共下水道と接続することの住民のメリットは。答え、大規模改修にかかる地元分担金制度の廃止や、これまで地区で行っていた使用料金の徴収や処理場の清掃などの住民負担が軽減できること。問い、農業集落排水を公共下水道に接続することによる利用料金は。答え、公共下水道の市街地周辺部と上庄及び富田地区内の市営簡易水道で過去5カ年平均の使用水量を用いて算定した使用料金を比較すると、1人から5人までの世帯では使用料金が減額となる傾向である。過去5カ年平均の使用水量を用いた傾向であるため、各処理区の使用料金が異なることや、個々の使い方によっては増額になることがある。市政会、高田康政議員。子ども真ん中社会のビジョンをどのように考えているか。官民共同、協同組合の協働くにより、子ども子育てを支援する取り組みを充実させていく。問い、子ども真ん中宣言の趣旨とは。答え、子ども家庭庁が創設した制度で、子どもたちのために何が最も良いことかを常に考え、子どもたちが健やかで幸せに成長できる社会を実現しようとするもの。問い、子ども真ん中社会のビジョンは。答え、第6次大野市総合計画を推進するとともに、官民共同により子ども子育てを支援する取り組みを充実させていく。問い、子どもの遊び場を整備するにあたり、町中遠足に来る児童・生徒への対応は。答え、遊び場の工事期間中はワクワク町中遠足事業は休止する。今後、指定管理予定者等と協議し、事業の整理を図りたい。問い、六路市エリアを中心に星空の観望者、観光客の増加が見込まれるが、光害を減らさなければならない中、安全対策をどう考えているか。答え、星の町大野推進協議会においてルール作りを協議し、星空観望を行うルールやマナーをホームページなどで周知する。また安全に誘導する看板の設置など必要な環境を整えていく。問い、星を見に来る人に対するサービスは。答え、星空ハンモックによる星空観望会、 天体観望会プラネタリウムの上映が行われ、3月から着地型バスツアーハピバスが運行予定である。また星空の魅力を伝える上で、県が要請する星のソムリエの協力が力になることから、県自然保護センターと連携していく。雨が降っている日は小型ドーム型のプラネタリウムで対応していく。市政会伊藤幸恵議員。市の単身高齢者の就活支援は、自身が残したいメッセージや意思を書き留めておくエンディングノート、つぐみの配布、普及啓発を行っている。問い、女性のがん対策について、国立がん研究センターは、
綾世代、
15歳から39歳の若年層のがん患者の約8割が女性であったとの調査結果を公表した。
綾世代のがん対策について市の考えは、
答え、乳がんと子宮頸がんは女性のがんの中でもかかる人が多く、どちらも早期発見には検診が有効。検診のほかにも子宮頸がん検診の受診に抵抗を感じる若い女性には、自宅で行うことができる自己採取 HPV 検査の案内を行っている。また、がん治療により外見が変化した方には、自分らしい社会生活を送るために、ウィッグや補正下着などの購入費の一部を助成するがん患者アピアランスサポート事業を実施している。問い、市の単身高齢者への就活支援は、答え、葬儀や相続、医療や介護のことなど、万が一の時に備え、元気なうちから人生の最終段階の準備をしていただけるよう、自身が残したいメッセージや意思を書き留めておくエンディングノート、つぐみの配布、普及啓発を行っている。問い、帯状疱疹の予防の一つにワクチン接種があるが、定期接種ではなく、全額自己負担で費用が高額である。そのため、希望する人の費用負担を軽減する助成制度の検討をお願いしたい。答え、国の審議会で帯状疱疹ワクチンの定期接種化に向け慎重に審議されている。定期接種化されれば補助が受けられるようになるので、国の動向を見ながら対応していきたい。翻訳は松田のり子でした。
清風会山崎俊明議員。令和6年度の予算編成は、基本方針に5つの重要事項、財源確保、歳出の重点化を掲げた。問い、令和5年度当初予算の執行状況は。答え、11月末時点の執行状況は、予算額の合計約119億7700万円に対し、執行額は約92億7700万円で、執行率は 77% となっている。1月から3月に執行が見込まれる経費も多いため、執行率のみで判断することは困難だが、全体としてはおおむね順調に進捗している。問い、令和6年度の予算編成は。答え、基本方針として5つの重要事項、財源確保、歳出の重点化を掲げた。問い、子育て世代の市外流出割合が県内最多であると思うが、その原因はどこにあるのか。答え、県の人口は75万9千人で、前年度と比較して7784人の減少で、 10年連続で減少し、平成25年以降最大の減少幅となった。本市においては住民基本台帳に基づく1月1日時点の人口は3万964人となり、居住実態に即した調査である県の推計人口によると、10月1日時点で2万9453人となった。直近5年間の
20歳から49歳までの
転入数から転出数を引いた数値を同年代の人口で割ると、本市はマイナス 2.7% となり、県全体の平均がマイナス 0.8% の中、最も低い数値となっている。様々な要因が絡んで生じているものの、子育て世代は良質な雇用環境や生活の利便性、
高い所得水準を求めて転出していることが推測される。
よって地域経済の活性化と多様な働く場の確保は子育て世代の流出抑制対策として極めて重要である。大野市民の会笹山明和議員。星空保護区認定後の取り組み及びスターランド坂谷に対する来年度予算はあるのか。星空保護区の周知を促進するため、看板修繕や誘導施策を計画中である。問い。星空保護区認定後の取り組み及びスターランド坂谷に対する来年度予算はあるのか。答え。星空保護区の周知を促進するため、看板の修繕や誘導施策を計画中である。道の駅、越前大野嵐島の里から下結野へ入っていくルートや、県が設置している道路標識などについても精査を進め、修正可能な箇所から改善を行う内容である。勝山方面においても県と協力して看板に六路市高原という表現を追加するなど提案をしていきたい。スターランド坂谷についても維持管理費として予算を要求する考えである。問い。令和8年から閉校になる小学校について来年度は校舎活用を協議するなどの予算はあるのか。答え。各地区の区長会や町づくり協議会に相談していく予定だが、開催時期やそのための予算は考えていない。問い。令和8年4月から校舎の活用をするのであれば、令和7年度には計画を完成させるため、令和6年度から地元との相談を始めないと遅いと思うが。答え。そのようなことで考えていきたい。一方で行政でも公共施設として活用できないかという両面で今後検討していく。問い。現在どのような方針で道路の維持管理を行っているか。答え。
道路施設の長寿命化計画を策定し、
道路の計画的で効率的な維持管理と財政負担の軽減、平準化を目指している。改良事業費を減らし年々増加する施設補修などの維持管理事業費の確保に努めている。大野市民の会、 岸本和俊議員。公共交通機関、市内タクシーの利便性向上の状況は、大野市地域公共交通計画を策定した。来年度以降、市内の公共交通ネットワークシステムを再構築していく。問い、本市が取り組む街中活性化策は、答え、民間主催の誘客イベントを市ホームページに掲載し、情報を発信している。イベント開催支援や、空き店舗を活用した新規出店者に対する補助を実施。来年度から、越前大野観光ビューロー
と連携し、
街中のにぎわい創出につなげる。問い、公共交通の利便性向上やタクシーの充実は重要な課題と捉えるが、現状は、答え、
公共交通は利用者は減り、運転手も不足しているが、高齢者の外出支援や来訪者の移動手段として重要と考える。
市内タクシー事業者3社のうち1社は泉地区で営業、常時運行は4台程度で、日曜祝日は1社が2台で運行し、夜間営業はしていない。公共交通の持続可能性が課題である。問い、来年度以降の取り組みは。答え、新しい大野市地域公共交通計画を策定した。公共交通ネットワークを再構築する。またタクシー利用が活性化されるよう事業者と意見交換を行い、検討を進めていく。問い、文化会館空調設備の現状は。答え、現在は通常通り稼働している。今後故障箇所によっては修繕が難しい状況。その場合、冷暖房を使用しない時期への利用変更や他の施設の利用をお願いしたい。問い、文化会館を建設した場合の想定金額は。答え、本市に見合うコンパクトな施設を目指す。現基本計画の建設費を下回る額を想定。国の補助金を活用し、本市負担分は有利な記載を活用して負担額軽減に努める。萌木会、木戸谷弥生議員。職員数を改めると経常収支比率が改善されるのではないか。分析しきれていないところもあるので勉強していく。問い、
中学校の学校再編で生徒のスクールバス乗降方法、安全確保、危機管理などについてどのように行うのか。答え、より安全安心なスクールバスの運行のため、大野市スクールバス運行マニュアルを委託事業者や学校と協議の上、教育委員会で作成する。
問い、令和6年度の
中学校2校における結の国教育相談員や支援員の配置方針は。
答え、安心して学校生活を送ることができるよう、各 校の相談室の利用状況や気がかりな生徒の割合など、実情に応じた相談員と支援員の配置に努めていく。
問い、総務省のデータでは、本市は経常収支比率が近年 100% 近くを推移している。
一般家庭で言えば、定期的に入ってくる収入が食費やローン、光熱費などの生活する上でどうしても必要な経費がほとんどで余裕がない状況。人口1000人あたりの職員数の推移を見ると、類似団体の平均と比べ最近は2人くらい多い。ここを改めると経常収支比率が改善されるのではないか。答え、本市単独で消防職員を抱えている。面積が広いという問題もある。分析しきれていないところもあるので勉強していく。大野市民の会、猪島清文議員。運転免許自主返納事業で電動アシスト三輪車の補助を検討できないか。事故の恐れがあり補助は考えていない。
問い、10月28日に中部縦貫自動車道の門原インターチェンジから九頭竜インターチェンジまでが開通した。
泉地区の住民にとっては生活の道、命の道となる大変重要な位置づけの区間であると認識しており、降雪による通行規制が心配であるが、この道路の除雪基準、予防的通行規制の基準について市はどこまで把握しているのか。答え、福井河川国道事務所によれば、
荒島インターチェンジから九頭竜インターチェンジ間までの14キロメートルについては九頭竜インターチェンジ横の
泉除雪基地が担当し、その除雪基準は5センチメートルであるが、予防的通行規制の基準については公表できないとのことである。除雪機械の増強や除雪体制の充実により、可能な限り通行止め時間の
短縮を図ってもらえるよう国に対して働きかけたい。
問い、運転免許自主返納事業で返納をためらっている人への支援策として電動アシスト三輪車の補助を検討できないか。答え、現行の支援策を拡充しつつ引き続き返納を推進していきたい。問い、電動アシスト三輪車の補助については大井町で実施しているが検討できないか。答え、自転車による転倒事故の多くは高齢者で、新たにモーター付きの乗り物に乗るということは交通安全の推進からは逆行すると考えており、補助制度については考えていない。萌木会、梅林敦子議員。中学校の学校再編に向けて令和6年4月までどのように取り組むのか。4月から円滑に学校生活を始められるよう取り組む。問い、中学校再編に伴い 生徒が安心して登校できるように今後どう取り組んでいくのか。答え、再編に向けて学年別の交流や新入生学校説明会に準じた現1、2年生の説明会を行う予定。さらに個別に生徒の相談に応じることを念頭に従来の教育相談機関を充実させる。また気がかりな生徒については心身の状態の把握だけでなく、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー、関係機関との連携についても確実に文書で引き継ぎ、教職員間、全小中学校において情報を共有する。問い、不登校や気がかりな生徒に対する取り組みは？答え、全小中学校において居場所づくりと絆づくりの取り組みと、
児童・生徒の実情に応じた結の国教育支援員相談委員の配置に努める。
問い、来年度の支援員は増えるのか？
答え、国費・県費等のことも十分に勘案して対応する。
問い、現在関わっている支援員・相談員を引き続き配置してほしい。答え、学校とも相談し、子どもたちの状況をしっかりと把握し対応する。問い、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部が改正された。教育行政における責任者は誰か？答え、教育長と教育委員の合議体である教育委員会が責任を負う。市長は議会の同意を得て教育長と教育委員を任命すること、予算の執行を行うなどを通して間接的に責任を負う。音訳は山崎のり子でした。
常任委員会審査報告。暮らし産業、白崎委員長、広瀬副委員長、笹山、猪島、林、山崎、広田、梅林。議案第88号指定管理者の指定について、大野市町中観光拠点施設および越前大野ユイステーションの修正案。理事者の説明、一般財団法人越前大野観光ビューローを指定管理者とし、指定管理期間を令和6年4月1日から令和8年3月31日までの2年間としたい。委員の意見、屋内型子どもの遊び場の整備工事が予定されていることや、エリア内の駐車場についてその利用計画や有料化実証実験の方針などに不確定な部分が多く、また当該法人はまだ実績のない団体であるため、複数年の委託を行うことに不安を感じる。指定管理期間を1年間と修正するべき。元町会館の指定管理者の指定。理事者の説明、元町会館運営委員会を引き続き指定管理者とし、指定管理期間を 令和6年4月1日から令和9年3月31日までの3年間としたい。委員の意見。七軒通りに面した会館の一部を大野市観光協会の事務所として使用することを市が許可している状態となっており、指定管理委託の内容と整合が取れていない。よって管理の在り方を関係者と調整し、指定管理委託の詳細な内容を明確にする必要があることから継続審査としたい。なお、運営委員会の管理実績に不備はなく、当委員会としては令和6年度以降の指定管理者として適任と考えている。市立集会所の指定管理者の指定、理事者の説明。16箇所の市立集会所の指定管理者として引き続き各運営委員会を指定し、指定管理期間を令和6年4月1日から令和9年3月31日までの3年間としたい。委員の意見。今後、施設の老朽化に伴う大規模改修や建て替えが必要となる施設もあると考えられるので、集会所の譲渡や集約なども念頭に各運営委員会と協議し、各施設の在り方の方向性を示されたい。除雪体制。理事者の説明。本年度の除雪契約については昨年度から2社減り66社と締結した。現在、指導路線等の除排施設にあたる除雪車のオペレータ不足を解消するため、除雪オペレータ人材育成支援事業を実施している。委員の意見。継続してオペレーターの育成を支援し、除雪事業者の確保、除雪体制の充実に努められたい。農業集落排水事業。理事者の説明。汚水処理の最適化に伴う農業集落排水施設の統合により使用料金が減額する傾向であるが、使用水量が多い家庭では使用料金が増額となる場合もある。各処理施設維持管理組合への説明や地区区長会への報告を行っている。委員の意見。後々の混乱を避けるためにも、さまざまなケースを想定して丁寧な説明を行い、利用者の理解を得ながら事業を進められたい。暮らし産業常任委員会の意見交換会。11月10日全員協議会室で大野青年会議所、結の国ビジネスサポートチーム、大野商工会議所青年部と暮らし産業常任委員会で、地域の経営環境をテーマに意見交換をしました。参加者からは、商圏の狭い経営環境が市内事業者の特徴であり、インターネットを使って稼ぐことが有効であることや、中部縦貫自動車道の開通が経済の起爆剤になることに期待するとの意見が述べられました。総分構成。委員長高田、副委員長伊藤、帰山、岸本、木戸谷、野村、堀田、 高岡、子ども真ん中応援サポーター等、理事者の説明、本市の子育て支援施策は、子ども家庭庁が提唱する子ども真ん中社会の実現に合致した取り組みであることから、令和5年8月に子ども真ん中応援サポーターを宣言。宣言は情報発信のツールと考えており、サポーター宣言を上手に活用し、PR 戦略に使っていきたい。委員の意見。令和5年4月施行の子ども基本法の基本理念に、家庭や子育てに夢を持ち、子育てに伴う喜びを実感できる社会環境を整備することが挙げられており、さまざまな機会を通して、将来の本市を担う若者を含め、広く市民の意見を聞き、法の基本理念に即した取り組みを全庁を挙げて進められたい。越前大野名水マラソンにおけるガバメントクラウドファンディング、理事者の説明。第60回越前大野名水マラソン大会の経費の一部をガバメントクラウドファンディングで募集し、多くの寄付が市外から寄せられており、参加者をはじめ大会の運営や沿道で応援する市民にも楽しんでもらえる活用策を検討していきたい。委員の意見。これまで参加してもらえなかった人が参加したくなるような斬新なアイデアにより盛り上がりのある大会となることを期待する。市税の収納状況と、理事者の説明。令和5年度市税の11月末日時点の収納率は前年度同時期と比較して低い状況であり、年末に向けて催告書の送付や納税相談等を通して徴収を強化していく。委員の意見。市全体の収入や支出の状況を的確に把握し、適正な資金運用を行うとともに、引き続き市税等の収納に鋭意努められたい。ヘルスウォーキングプログラム、理事者の説明。中間報告で医療費及び介護給付費の削減効果が確認されたことや、参加者からの声などを考慮し、来年度も事業を継続したい。委員の意見。取りまとめた最終報告をホームページ等で公表する際は、事業効果等が市民に分かりやすい内容となるよう留意されたい。町中交流センター代替施設の対応、理事者の説明。代替施設の選定の参考として、令和4年度体育施設利用状況をホームページで公開している。今後実施する体育施設利用調整会議等で利用者の意見を聞きながら調整を図っていきたい。委員の意見。ホームページでスムーズに体育施設の利用状況を確認できないとの声を聞いている。混乱を最小限にするためにも、容易に検索できるよう本年度内での調整に努められたい。総分構成常任委員会の意見交換会、11月16日、大野市 PTA 連合会、大野市民間保育所 保護者会連合会、大野市立保育所保護者会連合会と総分校生常任委員会で子育て支援をテーマに意見交換をしました。参加者からは子ども医療費支援が手厚く助かっていることや大野ですくすく子育て応援パッケージから詳細な情報取得が可能となるようにしてはどうかなどの意見が述べられました。令和5年12月第437回定例会議案等の審議結果及び各議員評決全会一致で可決継続審査同意承認された議案等議案番号議案名の順に読みます。市長提出議案74令和5年度大野市国民健康保険事業特別会計補正予算第1号案75令和5年度大野市泉診療所事業特別会計補正予算第1号案76令和5年度大野市介護保険事業特別会計補正予算第2号案77令和5年度大野市農業集落排水事業特別会計補正予算第2号案78令和5年度大野市水道事業会計補正予算第1号案79令和5年度大野市簡易水道事業会計補正予算第1号案80令和5年度大野市下水道事業会計補正予算第1号案83大野市国民健康保険税条例の一部を改正する条例案85大野市火災予防条例の一部を改正する条例案86指導路線の認定について87指定管理者の指定について大野市立集会所括弧88指定管理者の指定について大野市町中観光拠点施設及び越前大野ユイステーションの修正案88修正部分を除く指定管理者の指定について大野市町中観光拠点施設及び越前大野ユイステーションいずれも可決89指定管理者の指定について大野市元町会館継続審査90指定管理者の指定について大野市泉前坂家族旅行村括弧91令和5年度大野市一般会計補正予算第5号案の修正案92令和5年度大野市一般会計補正予算第6号案93令和5年度大野市一般会計補正予算第7号案いずれも可決94教育委員会委員の任命について同意撤回議案議案第73号令和5年度 大野市一般会計補正予算第5号案の撤回について承認。各議員の表決が分かれた議案等、議員名、議席番号順。笹山明和、帰山俊明、猪島清文、岸本和俊、白崎孝之、木戸谷弥生、林頼和、広瀬浩二、伊藤幸恵、山崎俊明、野村正人、高田康政、広田和則、堀田正一、梅林敦子、高岡和幸。ただし議長堀田正一は採決に加わらない。議案番号、議案名、議決結果の順に読みます。市長提出議案68、令和4年度大野市歳入歳出決算認定について継続審査。認定、野村正人以外全員賛成。69、令和4年度大野市水道事業会計の決算認定について継続審査。認定、野村正人以外全員賛成。70、令和4年度大野市簡易水道事業会計の決算認定について継続審査。認定、野村正人以外全員賛成。71、令和4年度大野市下水道事業会計の決算認定について継続審査。認定、野村正人以外全員賛成。81、大野市行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例案可決。野村正人以外全員賛成。82、大野市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例案可決。野村正人以外全員賛成。84、大野市手数料条例の一部を改正する条例案可決。野村正人以外全員賛成。91、修正部分を除く令和5年度大野市一般会計補正予算第5号案可決。野村正人以外全員賛成。行政視察レポート。中部縦貫自動車道等交通対策特別委員会10月25日26日に岐阜県内の新市町の行政視察を実施しました。中津川市では同市地域公共交通計画と公共交通ネットワークの再編について、白川町では白川東白川地域公共交通網形成計画と公共交通システムについて説明を受け、各市町の施策について研修しました。白川町ではどの集落からも乗り物を組み合わせて行きたいところへ行ける公共交通網が整備され、
すべての地域から 高校通学が可能となっています。
子ども政策公共施設等改革特別委員会10月18日19日に実施しました。長野県駒ヶ根市では令和2年の出生数が大幅に少なく、この危機的な状況を市民と共有し打開するため子育て全力応援を宣言、結婚・出産・子育ての施策の充実に取り組んでいます。岐阜県土岐市では市立総合病院を廃止し、隣の瑞浪市と広域連携で総合病院を令和8年に開業します。岐阜県厚生農業協同組合連合会が運営の公設民営とするとのことです。議会運営委員会11月13日14日に愛知県知立市、尾張旭市、瀬戸市の各市議会の議会運営について視察を実施しました。今回の視察の目的は当市議会の議会改革の取り組みの参考とするため、市民への議会報告会や意見交換会のあり方、予算関係委員会の運営方法、市に対する政策提言の手法などについて研修することです。各市の取り組みを参考に今後の当市議会の運営に生かしていきます。特別委員会報告、中部縦貫自動車道等交通対策特別委員会、委員長山崎、副委員長高田、帰り山、岸本、林、梅林、高岡、インターチェンジの名称等の名称等の工夫、理事者の説明、中部縦貫自動車道の仮称油坂出入り口の名称決定のスケジュールはまだ国から聞いていない、委員の意見、本道を利用して九頭竜湖半島に向かう車が迷わずに仮称油坂出入り口で降車できるよう正式名称や案内看板の設置による工夫を国に働きかけられたい。タクシー事業者への支援、理事者の説明、タクシーが利用する LP ガス供給施設の廃止に向けタクシー事業者への車両買い替え等に対する支援を検討している。委員の意見、タクシーの台数増加や営業時間延長などを望む市民等の声が大きい。タクシーの存続と運行の充実が図れるようタクシー事業者への支援を検討されたい。子ども政策公共施設等改革特別委員会、委員長伊藤、副委員長井の島、笹山、白崎、木戸屋、広瀬、野村。結婚相談、理事者の説明、大野市婦人福祉協議会がユイトピアで実施する結婚相談において、令和5年度上半期の相談件数は延べ222件、そのうちお見合いに至ったものが2件あったが、 成婚までに至ったものはない。委員の意見、成婚が増えることで出生率の向上が期待できることから、理事者には若者の結婚につながるような取り組みを期待する。公共施設の適切な管理運営、理事者の説明、九頭竜保養の里フレアール泉は当初の見直しから譲渡へ、また府営資料館は廃止検討から廃止へと再編を進めたものがある。委員の意見、財政経営課は施設所管課と連携を密にし、地元の理解を得ながら公共施設等総合管理計画を着実に進められたい。
3月市議会定例会のお知らせ。2月26日月曜日、本会議開会、特別委員会予算。27日火曜日、28日水曜日、29日木曜日、3月1日金曜日、いずれも議案調査。3月4日月曜日、本会議代表質問一般質問。5日火曜日、6日水曜日、いずれも本会議一般質問。7日木曜日、8日金曜日、いずれも常任委員会暮らし産業予算特別委員会分科会。11日月曜日、12日火曜日、いずれも常任委員会総分構成予算特別委員会分科会。13日水曜日、14日木曜日、15日金曜日、いずれも委員会予備日。18日月曜日、特別委員会予算。19日火曜日、特別委員会中部縦貫自動車道等交通対策、子ども政策、公共施設等改革。21日木曜日、22日金曜日、いずれも委員会予備日。25日月曜日、本会議閉会。市議会の本会議は誰でも傍聴することができます。傍聴を希望する方は議会事務局3階で受付を済ませてから傍聴席 R 階にお入りください。日程は予定のため変更になる場合があります。本会議と常任委員会は午前10時の開会を予定しています。3月19日の中部縦貫自動車道等交通対策特別委員会は午前10時開会。子ども政策、公共施設等改革特別委員会は午後1時開会を予定しています。また2月26日の予算特別委員会は本会議終了後に、3月18日は午前10時の開会を予定しています。ただし開会前の会議により遅れる場合もあります。詳しくは議会事務局へ問い合わせてください。電話0779-644830。公職選挙法で定められた政治家の注意事項10項目。1、有権者が政治家に寄付を求めることは禁止されています。2、政治家が病気見舞いを出すことは禁止されています。3、
政治家が落成式、開店祝いの花輪を出すことは禁止されています。4. 政治家が選挙区内の人にお金や物などを送ることは禁止されています。5. 政治家が入学、卒業、出産などの祝儀を出すことは禁止されています。6. 政治家が町内会の行事や催し物に寸紙や飲食物を差し入れることは禁止されています。7. 政治家が運動会やスポーツ大会に飲食物を差し入れることは禁止されています。8. 政治家がお祭りに寄付や差し入れをすることは禁止されています。9. 政治家本人が参列する場合を除き、葬式の香典等を出すことは禁止されています。10. 政治家がお中元やお歳暮を出すことは禁止されています。編集後期、議会だよりを発刊するにあたり、本年1月1日に発生しました能登半島地震で犠牲となられました方々に心よりお悔やみを申し上げます。また、被災されました方々にお見舞いを申し上げます。昨年は中部縦貫自動車道門原インターチェンジから九頭竜インターチェンジ開通、南六路市エリアの星空保護区認定など本市にとり希望に満ちた重要な都市となりました。交通基盤の整備により本市経済が飛躍のチャンスを迎えようとしています。大野市議会といたしましても行政とともに知恵を出し合い、チャンスを最大限に生かせるよう、そして良い大野市になるよう精一杯頑張ってまいります。座長岸本和俊、議会だより編集委員会委員岸本和俊、伊藤幸恵、山崎俊明、梅林敦子。なお次回は4月下旬の発行を予定しています。音訳は宮崎晴美でした。